大金すみどりの味噌汁にはなりません。はいどうも、1ヶ月ぶりでございます。俳優の大金すみどりです。4月8日配信第18回でございます。よろしくお願いします。1個言いたいことがあって、お米がうまい。まあ何の話だって話なんですけど、最近お米高騰したりしてるじゃないですか。で、家でお米を買って食べようと思うとなんか高いなとか思ったりとか、あとお弁当とかも物価高でかなり値段が上がっていたりとかで、こうげんなりしちゃったりするんですけど、最近ねお米をすごい食べてるんですよ。でこれなんでかっていうと、吉野家さんの朝の定食がすごい安くて、しかも食べ放題なんです。お米がおかわり自由で、でね、それのねダブルハムエッグ牛小鉢定食をね、もう本当に毎日食べてるぐらいの勢いでずーっと食べていてで、まあ美味しいんですよ。ほかほかのご飯にハムエッグがね、ハムが2枚で目玉焼きが2つ、それとお味噌汁と、あとちっちゃい小鉢の牛のね、薄くスライスした牛丼の牛ですよ、あれがついてくるやつで666円なんですけど、安くないですかこれ。あれ本当にね食べ過ぎちゃうんですよ。それでね、ここのラジオでも話したかもしれないんですけど、去年ちょっとダイエットをしようと思って、そういう送信のまあ施術を受けたんですよね。結構お金を払って、なんだけどもうこの年末年始で、完全に年末年始というかもう3月4月だから春ですけど、もう完全に戻りました。体重がもうやっぱね、糖質をいっぱい取ると体重戻っちゃうね。まあそんなこんなでね、もうお米がうまくてしょうがないわけですよ。ちょっと糖質制限をまたしなきゃいけないななんて思いながら毎日体重計に乗ってるわけなんですけど、もうね体重計に乗るときが怖くてしょうがなくてね同じこう悩みを抱えている同士がこの時期はいるんじゃないかなと思ってます。1年間の中で一番体重が多いっていうのは5月らしいんですよ。なぜなら年末年始に飲み会やったりとか、春になってくるとだんだんこう2月にバレンタインとかホワイトデーとかあって、で体重がどんどん増えていって、新年会とかね、あと年度末とかね、で5月がピークになるということらしいんで、まあこれからダイエットをしていかなきゃいけないなと思ってるんで、同志の皆さん一緒に頑張りましょう。という、はい、この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りいたします。第18回、今回もよろしくお願いします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
昔松岡修造さんがお米食べろよって言っていたのを今思い出しました。何年ぐらい前だろう、10何年か前だと、まだ学生、中学生ぐらいの頃だったと思うんですけど、それを今なんか CM 中にふと思い出しました。大金すみどりです。今舞台を連続10ヶ月のやつをやっていて、服部探偵事務所っていうのをやってるんですね。で、まあ、ラジオ聞いてる方で見に来てくれた方いらっしゃるかもしれないんですけど、そういうのを、やってるわけですよ。で、毎月ね台本を新しく下ろしてもらって、で、ちょうど、まあ、今日収録の時空でいくと3月の末ぐらいなんですけど、3月も、これ毎月の第4火曜日の夜に30分ぐらいの舞台を、 やって、で、お酒もそこで注文できる板橋のカフェファイトというところでやってるわけですよ。で、お酒飲みながら舞台が見れるっていうものなんですけど、その舞台で、まあ、毎月新しい台本を作ってもらって、で、まあ、その台本、脚本演出の、今本克彦さんの脚本を一緒にこう、ああでもない、こうでもない言いながら舞台を作ってるわけなんですけど、まあ、何が言いたいかっていうと、台本を覚えるのが結構大変で、それでもだいぶ、覚えるのが早くなってきたんだけど、まあ、結構大変なんですよ。で、どうやって覚えてるかっていうと、相手のセリフをまず収録をして、で、自分がセリフ言うところは全部空欄にしていて、で、それを聞きながら、相手のセリフに合わせて自分のセリフを言うっていうのをもうずっと家だったり、通勤中だったり移動中、まあ一緒か、移動中だったり、まあとにかくね、もうずっとそれやってんの。で、聞いてて電車の中とかって結構音うるさいじゃないですか。その音がうるさいと結構イヤホンがね、質がいいやつを使ってないと周りの音でこう結構かき消されちゃってっていうのがあって、最近そのイヤホンに悩みを抱えてるっていう話をしたいんですけど、イヤホンってちょっとよくわかんないけど、いろいろあるじゃないですか。なんかカナル型とかなんとか、ちょっと どれがどれだかわかんないんだけど、あの耳に何こう乳首みたいのになってて、こうピッて入る気持ちいいやつと、あとそのなんか、なんだろうな、硬いやつ、耳に引っ掛けるだけのやつ、はまるっていうか、こう引っ掛けるだけのやつ、伝わってるかなこれっていうのと、あとなんか最近でもないか、あの骨伝導みたいななんかやつあるじゃないですか。で、僕はね、あの耳にシュポンってこう気持ちよくはまる、あのシリコンのやつがキポンってはまるやつが一番好きなので、それをね、ずっと長いこと使ってて、もう2年ぐらい使ってたのかな。 Amazon でたまにセールをやっていて、その Amazon のセールでものすごい割引率で、売ってる時があるんですけど、それをいつもね、狙い目で買うわけですよ。3000円ぐらいって書いてあって、で、なんか 80% オフとかなんか書いてあって、元値が2万いくらみたいな、本当かよみたいなやつを、まあ、結構買うんですけど、それがね、結構自分のイヤホンの習慣になっていて、で、年末にね、そのイヤホンをなくしちゃったんです。その大事にしてたイヤホンを。で、その新しいイヤホンを買ったんだけど、まあ耳がね、なんかね、さっき言ったそのキュポンってはまるやつじゃなくって、他のやつしかちょっと価格帯的にいいのがなくって、それをちょっと買ったんだけど、まあとにかくね、使い心地が悪くって、で、最初その硬い、耳に引っ掛けるだけのやつを使ったんだけど、まあなんか今一つだなと思って、もう一回買い直しを、本当1週間2週間ぐらいで買い直しをして、そしたら今度さっき言った骨伝導、耳の、付近にスピーカーがぶら下がってるだけで、で、なんかそのスピーカーに指向性があるから、それでしっかり音聞こえますみたいなのがあったんで、それを買ったんだけど、またね、それもね、全然ダメで、なんか防音とかノイズキャンセリング90何パーセントカットとか書いてあるんだけど、全然ダメで、ちょっとね、その耳にキュポンってはまるやつがね、今恋しいんですよね。で、その別れてしまった、そのなくしちゃったのも覚えてて、それなんで覚えてるかっていうと、そのなくしちゃった日に結構お酒を飲んでたんですよ。で、お酒飲んでて、夜にね、自動販売機でお水を買おうとしたの。で、そしたら耳からポロンって落ちちゃって、で、それが自動販売機の下にね、シュッて落っこっちゃったの、片方だけ。で、お酒飲んで気が大きくなってたもんだから、なんかその、落としてしまったことに対して、なぜかこう拾おうと思わないで、その、あ、もういいわ。あ、もう、そっちがその気なならこっちも、まあ、別にいいわ、とか。もう2年も使ってたし、そろそろ変えようと思ってたし、って言って、こう謎のテンションで、それをそのままその自販機のところに、すぐ近くに捨てて帰ってきたっていうのをやった記憶があって、 翌朝朝起きて、でイヤホンをね、そうイヤホン使おうと思って使おうと思ったらないってなって、あれそういえばと思って思い出したら、確かに昨日の夜こういうのやったよなと思って、ちょっとね、だから今もういつでも探しているよと、どこかに君の姿をって感じなわけですよ。もうあの自販機何駅だったか覚えてないんだけど、まさかあの時失ったイヤホンにこの3ヶ月間ぐらいずっと心を奪われ探し求める羽目になるとは思わなかったなと思って、いや長く使ってるものっていうのは大事にしないといけないなって本当に思いますよ。もう、まあちょっとね、そんな話があって、なんだっけ、台本を覚える話をしてたんだ。そう、台本をね、覚えて、まあその服部探偵事務所っていう舞台をやっているんですけど、3月が終わって第3回が、終わった形になってます。でね、このお話って、僕が探偵の服部っていう役をやって、相棒に工藤っていう、女の子の相棒がいて、まあお察しの通り、そういう名前のチョイスなんですけど、で、依頼人が毎回こうトントンってこう来るわけですよ。で、その依頼人がトントンって来て、美女がこう毎回来て、で、そのジムのいろいろやってくれてる相棒のやつに、先生仕事いっぱい溜まってるんですから受けちゃダメですよみたいなこと言われるんだけど、その美女が来て格好をつけて受けてしまうっていう、そういうので毎回こう始まっていくわけなんですけど、3月に浅田しおりさんっていう女優さんが出てくれて、彼女初舞台だったんです。もうね、すごい緊張を彼女して当初していて、で、稽古場とかでもすごいなんか、緊張しない方法を教えてくださいなんて言われて、こういうことするといいよなんて教えてたりしたんですよ。小道具とかに挨拶をしたりとか、劇場に挨拶をするっていうのが僕の緊張緩和術なんですけど、小道具とかに今回もよろしくお願いしますねみたいなのを共演者と同じようにやることによって、なんか本番中にうまく扱えないとかっていうのをなんとなく心理的に防ぐってやってるんですけど、まあちょっとそういうのをね、偉そうに、先輩ずらして、20代そこそこの彼女に話をして、舞台をやったわけなんですけど、まあね、ちょっとね、その若い女の子で、相方も女の子だから女子男子の舞台なんで、もうちょっとね、なかなかこう30代を超えてから若い女の子と接するっていうのがなんとなくすごい気を使ってしまって、なんかいろいろそんなことを気遣いながら、いつも舞台をやっていますと。その彼女浅田さんは一個面白い特徴があって、野菜が一切食べられないっていう特徴があって、なんか稽古場にね、こうご兄弟の妹さんとかがいらっしゃったりしてたこともあったんですけど、一緒にご飯食べに行ったりすると、その妹さんが、食べ物からこう全部野菜を取り上げて、浅田さんに渡すっていう様を見ていたりとかしました。ナスは毒の色だから食べれませんって言ってましたね面白い子だよねはい、まあそんな感じでですね、何の話をしてるんだっていうとこなんですけど、服部探偵事務所という舞台をやっておりますので、ぜひ4月、次は22日ですけど、何卒よろしくお願いします。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオちゃんです、
トッコンです、
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ、嘘つけ。
はい、舞台服部探偵事務所4月の22日第4話が上演されます。今月のゲストもまた美女で、女優の権田咲さんという女優さんをお呼びして30分の舞台、場所は板橋カフェファイトで実施しますので、何卒よろしくお願いします。 舞台終わった後物販をやっていて、服部探偵事務所オリジナル調査員証っていうのを作って、こう 金ピカのカードを作ったんですけど、それがね今12人ぐらいこう会員が増えて、まあね、ビビたるものなんですけど、それが僕はね本当すごい嬉しくって、平日の夜にこうお仕事終わったりとか勉強して終わって帰ってきたりとかいう時にこうちょっと寄ってくれて、あらなんかいいところじゃないかしらみたいな感じで、お酒も、一杯500円ぐらいで頼みながら30分の舞台を、見るっていうのはもうずっとやりたかったので、今とてもやれてハッピーです。僕の旧来の友達は見に来てくれたら、スミスすごい、楽しそうだったよみたいなことをね言ってくれたんで、まあよっぽど楽しくやってるんだろうなと思いますので、そんな楽しい、楽しんでいる僕の姿を見に来て一緒に、その場で楽しんでいただけたらなと思っております。はい、じゃあ今月もアメリカンジョークをやって終わりましょうかね。今日のアメリカンジョーク、番犬。番犬について話す2人の男性。広告の効果って意外にあるものだよね。
何かあったのかい？
この間、番犬譲ってくださいっていう広告を出したんだ。
おお、譲ってくれたのか？
いや、その日もうちに泥棒に入られたよ。